はい、それでは、ですね、明日は聖書通読のこの学びをですね、31章から37章までを、この考えていますけれども、今日はですね、今は32章の24節から31節を注目したいと思います。32章の24節からそして31節までに注目したいと思います。ではお読みします。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッコを引いていた。なんですね。ビッコを引くようになりました。ヤコブがですね。それで今日のメッセージの題が、人をビッコにさせる神です。普通神様って癒される神ですよね。けれどもこのように、この、まあ、傷を与えると言ったらちょっと語弊がありますけれども、ビッコにさせることがあるわけなんですね。アブラハムにとっての人生のクライマックスは、イサクを全焼の生贄として捧げるというところにあったわけですけれども、私たちは今ヤコブの人生を学んでいて、ここがヤコブの人生のクライマックスになる部分なんです。そして驚くべき出来事、それは彼の名前が永遠に残る名前となったことです。ヤコブから神様が与える名前がイスラエルとなったわけです。この後、この民族はイスラエル人と呼ばれて、そしてその国家はイスラエルの国と呼ばれ、また土地もイスラエルの地と呼ばれるようになっていく。その深い出来事、その歴史を通じて神様がご計画をなされるところの、とても大事な出来事のきっかけとなったのが、この神との格闘だったわけなんですね。ですからここから私たちが、神様との歩みにおいて、私たちもある意味でビッコを引かなければならない。その神との格闘を経ることによる神様の祝福があるんだということを知っていく必要があるわけなんです。ヤコブは、実家から、故郷から離れて、そして生活を20年間、その自分の叔父のラバンのところで過ごしたわけなんです。そして、まあ、明日学びますけれども、そのラバンの家で、まあ、ほとんど無償の状、無報酬の状態で働いていてですね、ついにラバンのところから出ていく決断をしました。激しい確執が起こりました。激しい言い争いが起こったんです。最後に互いに害を及ぼさないように、石塚を作ってですね、そして契約を結んだという状態になったわけです。そのような世との格闘、それをヤコブは経験しました。私たちもこの世において神様から選ばれた民であります。この世における格闘、確執、また葛藤があるわけなんです。けれども、 次に彼は故郷に戻るにあたってもっと大きい葛藤を経験するようになります。それがエサウとの葛藤なんですね。ラバンの問題は純粋に外側に問題があったんです。ラバンが貪欲であったという問題があり、そしてヤコブはですね、それに対して神様に純粋な心で仕えていったということにおいて特に問題はなかったんです。問題はいつも外側にありました。けれどもエサウの場合は違うんですよ。エサウは自分がエサウに変装して父イサクの前で自分がエサウだと言ったところから始まっているわけなんです。それでエサウが憎んで彼を殺したいと思ったからヤコブは逃げたっていうか、逃げるようにして、リベカのお兄さんのところに行ったわけなんですね。で、これを聖書の言葉を使うと肉との戦いがあります。肉ですね。先ほどは世との戦いです。この外側にあるものとの摩擦ですけれども、ここは自分が負い目を負っている、何か後ろ髪を引かれるというか、何ていうか、その後悔があるというか、その苦手とするものに出会わなければいけない、そういう葛藤を経験していくようになるわけなんです。で、聖書の中にもう一人有名な人で使徒パウロがいるわけですけれども、彼はですね、肉体のトゲという表現を使いました。で、こういうふうに言っています。第二コリントの12章の7節から10節ですけれども、またその啓示があまりにも素晴らしかったからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。という肉体のトゲ、これが具体的に何か、まあ、いろんな意見があるんですけれども、まあ、可能性が高いのはですね、彼は目がよく見えなかったんです。旅行をしている、その選挙旅行をしている時にマラリアにかかってですね、それで目の病気になったのではないかと考えられます。で、彼、なぜかというと大きな文字で私は署名をしているっていうのを手紙に書いてあるんですよね。またはガラテアの人たちに対して、私、その人たちがですね、パウロのことを愛して目をえぐり取ってあげたいとさえ思ったという言葉があります。だから彼は目があまり見えなかったのではないか。で、それを取り去ってくださいというふうに願ったんだけれども、そうではなくて、かえって神様は声をかけてくださって、あなたの恵みは十分にあるよ、弱さのうちにキリストの力が完全に働くよ、ということを神様から聞いたんですね。それでヤコブもですね、そのエサウという、まあ、いわば肉体のトゲみたいな存在とですね、会う、その準備を始めていくわけなんです。旅をしていきました。で、そうすると、神の使いたちが彼の周りにたくさんいたんですね。それが陣営、つまり軍隊のようにですね、彼を守ってくれる存在だったわけなんです。だから彼は心配する必要がなかったわけなんですよね。ローマの8章の31節に、神が私の味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう、とあります。それでですね、元気づいて、ヤコブは、まあ、使いを送ってですね、私はあなたに会いますということを伝えたところですね、もうすでにエサウは自分の家から出ていたんですよ。しかも、400人を連れて、ヤコブのところに向かっていたんです。そうすると彼はですね、神の陣営がいたということをすっかり忘れてですね、 恐れに満たされて自分の家畜の群れを二つに分けました。それでエサウたちが一つのその群れをですね、宿営を打っているうちに他の宿営が逃げることができるようにというその、まあ、危険分散と言ったらいいです。危機分散、リスク分散と言ったらいいでしょうか。それを行ったわけなんです。で、祈るんですね。彼は正直でした。私はおっかなくなっています。神様、助けてください。救ってください。ところが、その後で、彼は、家畜をですね、この、いくつかに分けて、贈り物として、エサウに、送っていく、その、まあ、手はずを整えたんです。一気に家畜をあげ、あなたにお土産ですってあげるんじゃなくて少しずつですね、しかも距離を空けて送っていくんです。それはエサウが怒るのをやめるように、怒りを鎮めるため、なだめるためなんだ。非常に彼はですね、賢いんですよ。よくできる人なんです。能力を持っている人なんです。で、私たちは、能力を持っていると非常に羨みますよね。羨ましくなります。その人のこと。けれども、実はそれは能力であると同時に、彼の弱さだったんですね。できてしまうという問題を、実は私たちは多かれ少なかれ持っているわけなんです。私たちはできないということについて悩みます。こんな問題なかったらと思うんですよね。他の人にも不器用だったりして。でもそれでかえって自分はイエス様を信じることができました。なんか惨めだな。こういう恥ずかしいところを通ってじゃないとイエス様を信じられなかったのかな。そう思うかもしれないんですけど、幸いなことですよね。むしろできてしまうと、その機会を失ってしまうんですよ。ヤコブという名前の意味は何でしたか？かかとをつかむです。手を出す。これがヤコブの特徴だったんです。私たちも何かができるとすかさずそれを行っていきます。それによって、神様のみが働いてくださる、その恵みを経験する機会を失ってしまうわけなんですね。それで、ヤコブは夜、ある人と格闘したんですね。レスリングをしました。殴り合うっていう感じじゃないですね。わかりますよね。相撲レスラーと英語では言いますけどもね、相撲選手のこと。格闘するわけなんですよ。で、その彼が格闘していた相手が、神であって人である方だったんです。ヤコブはここで、そのところの名をペヌエルと言いましたが、それは神の御顔という意味でした。神と顔と顔を合わせて、見たのにもかかわらず私は救われたと彼は言っています。でも人でもあったんです。なんか誰だか思い当たる人いないでしょうか。イエス様ですね。イエス様はベツレヘムでお生まれになる前に永遠の昔からおられました。そして、ヤーウェの使いという形で、しばしば旧約時代に現れておられます。で、この方と彼は格闘したわけなんです。その格闘の内容はですね、神様は私があなたを守るっていうものです。約束されましたよね。私はあなたを見捨てない。私はあなたと共にいて、そして無事にこの故郷にまで戻らせることができるようにするよとおっしゃったんです。事実ラバンとの生活においては彼はそのことを信じていました。明日勉強します。彼はしっかりと信じていました。 ところがエサウの話になると、それを自分の苦手意識が持っていますので、恐れが先行してしまい、それができなくていろんなことを行ってしまったんです。で、ヤコブはこういう祈りを捧げたんだと思います。私がどうしても自分で自分を守りたいです。神様、私が守るよ。でもヤコブは、いや、私が守らないと気が済みません。この神の意志と彼の意志との摩擦がこの格闘という形で起こってきたわけなんです。でもね、彼がそのことをしなくても神は変わらずに彼を祝福してくださるということにヤコブは、まあ、気づかないか気づきたくないかなんですよね。で、私たち自分はそんな強い意志を持っていないと思っているかもしれません。でも実は強い意志を持っています。私たちは神様から何か命令を受けるときにですね、いえ、私はそれはできません。難しいです。大変です。と言います。で、神様はですね、別にそれを自分の力で行いなさいなんて言ってないんですよね。ただ従おうとしてみなさい。それを行ってみなさいと言ってるだけなんです。で、それを行うときに神の力が働いて、そしてそれを行うことができるようにしてくださいます。という約束もあります。ところがですね、できないって言うんですよ。いや、私はできません。私は勇気がありません。できませんと言っている背後は、実は、意固地になって、神様の意志に従っていない。という頑固さがあるわけなんです。よく言われますよね。決断をしないっていうことは一つの決断だ。どっちかな、あっちかな、こっちかなと言って決断をしていないという強い意志を私たちは持っているわけなんです。ですからヤコブと同じような格闘の祈りを捧げることになるわけなんですね。そして自分では対処できない問題に対して神様に委ねるというところまで神様と戦う必要があるわけなんです。で、神の使いはここで、ヤコブに勝てないのを見て取ったって言ってますよね。これヤコブの方が力があるからそう言ってるんでしょうか。違うんですよね。神はその人の自由意志を尊重されます。そのように付き合っておられるんです。相手から自発的に折れることを願っておられるわけなんです。でもヤコブが意地を張っているということがここでヤコブに勝てないのを見て取ったとあるんです。だからその証拠に次にですね、ももつがいを打つんですよ。太もものこの、関節を打つわけなんですよ。もうヤコブには力においてもはるかに優れてるわけなんですよね。で、神様はそれをすることは願っておられないんですね。でも、せざるを得なかった。これで、エサウから逃げようにも逃げられなくなったわけですよ。リッコを引いてはエサウに勝てません。エサウよりも遅いです。神様は私たちに非常に自発的な、心を求めておられます。自発的な礼拝を求めておられます。イースターの時に、ルカによる福音書の24章で学びましたよね。イエス様はどこ過ぎ去ろうとしておられるのを見て、二人の弟子がですね、ぜひと無理やりイエス様を宿泊させたんですね。
そしてイエス様がパンを割いてくださった。このように相手の方から強く主を願うということを神様は願っておられるんですが、その自由意志を与えている中においても、でも自分がとことんまで意志を貫きますとやると、神様はその愛からやむを得ず物理的に動けなくさせることがあるわけなんです。預言者ヨナがですね、典型的な例ですね。ニネベに行って言葉を、神の言葉を伝えなさいと命じられたらですね、行けば何の問題もなかったんですよ。ところが、正反対のタルシシュに行きですね、行こうとしてですね、そして船の中で、嵐が起こってですね、嵐が起こって、そして投げ出されて大きな魚の中で死ぬ思いをしてですね、それで出てきたと。そんな大変な思いする必要なかったんですよね。でも私たちが意固地になると、神様はご自分の愛のゆえにそのようなところを通らせるわけなんです。そして26節では、するとその人は言った。私を晒せよ。夜が明けるから。しかしヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださなければ。ここだけ読むといかがでしょうか。文面だけ読むとですね、なんか、ヤコブが要求しているように見えますよね。なんか神様の方が、この、神の使いの方がなんか困ってるみたいな感じですけれども、聖書はですね、まあ他の本もそうですけれども、例えばですね、この子供、小さな子供に対して、かわいいね、お前はかわいいねとか言ってたらですね、子供泣きますよ。ね。かわいいねって言ったらこう喜ぶわけです。お前はバカだねって言っても喜んじゃうわけですね。これよくありません。悪いね。そういう意地悪なことをしないでください。ね。目の見えない人の前で、ね、つまずきを置くなというですね、立法も書いてありますからね。そういうこと絶対子供にしないでください。今ちょっと今、例として挙げたわけですけれども。言葉の口調によってですね、変わっちゃうんですよ。で、ホセアという預言者がいて、そのホセアが神様からこの出来事のコメンタリー、注釈を書いてくれてるんです。で、そこを見るとですね、彼は御使いと格闘して勝ったが、泣いてこれに願ったって書いてあります。泣いてたんですよ。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださなければ。こうしてた。だから、これ、要求してたのではなく、嘆願してたんです。もう自分の能力や知恵で物事を処理することができなくなって、ただ泣いて哀れみをすがることしかできなくなった状態を、ここで見ることができるわけなんです。で、私たちが主との出会いをするときに、この状態になる必要があるんですね。それは自分ではもう何もできないというところにある神様からの憐れみ、一方的な憐れみを恋い願う必要があるんです。詩篇の中にですね、しばしば穴という言葉が出てきます。どうですか、穴に入ったら私たち助けてというしかないですね。よじ登ることができません。私の親友のある、ここにですね、その時アメリカにいたんですけども、こちらに宣教師として来たですね、私の友達がいるんですが、お父さんに伝道してました。で、彼はですね、もう何度も伝道してもですね、お父さんは全然言うことを聞かないので、はっきりと言ったんですね。You're gonna go to hell. 地獄に行くよって。そしたら彼は言ってました。私は這い上がる。這い上がれますか？這い上がれないんですよ。穴という表現が使われています。そして、例えば詩篇の88篇の1節から4節に、主、私の救いの神、私は昼は叫び、夜はあなたの御前にいます。私の祈りがあなたの御前に届きますように、どうかあなたの耳を私の叫びに傾けてください。私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから。私は穴に下る者と共に数えられ、力のないもののようになっています。穴から叫んでいるのです。これを私たちが
経験する必要があり、そして私たちは自分たちでは何もできないところにある神様の恵みの働きを経験していく必要があるんです。では、ヤコブは敗北したんでしょうか？イスラエルという名前を神様がつけてくださいました。そのイスラエルというのは神に勝つという意味なんです。また争うという意味です。あるいは神に支配されるとも訳すことができる言葉です。どうですか？ももつがい、この太ももの関節を打たれてですね、びっこを引いて泣いて泣きじゃくっている彼ですよ。でも神の目にはその彼が勝利者だったんです。人間的には敗北であったのが、実は勝利を収めていたわけなんです。イエス様が言われました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。イスラエルという言葉を聞いたときに、この言葉を思い出してください。神様の救いのご計画。黙示録を見るとですね、新しい天と新しい地、新しいエルサレムのその都には、門にイスラエルの十二部族の名があります。永遠の名前なんですね。その永遠の名前の意味が、神と戦ったんだ。つまりこの備弧を引くということが、神様が私たちに願っていることなんだ。で、太陽が昇ったんです。その夜格闘してたんですね。で、太陽がもう昇ったんですけども、彼はビッグを引いてました。で、明日学びますが、33章に行くとですね、エサウが出てくるんですよ。ヤコブの方はですね、7度もお辞儀をして、その、まあ、いわゆる、儀礼ですか。社交辞礼、儀礼というか、それを行ったわけなんですよね。下に出てきました。ところが、そんなことは無視して、エサウは、エサウの方から走り寄って、彼に抱きつき、そして口づけをしたんです。こんな簡単なことだったんですね。神様は、ヤコブがいろんなことをしてですね、いろんなこの、もうほんと準備をして、それを、お前何やってんのと、こう、あざ笑うかのようにですね、簡単に成し遂げてくださったんです。で、それが心を変えることです。それを願ってたんでしょう。ヤコブは。もともとは。でも自分のできる範囲内で彼は今までずっと頑張ってたんですけども、神様は彼が何もやらなくても私はあなたを祝福するよ。これが神様の恵みなんですよ。だから、イエス様が言われた言葉を思い出してください。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。何もすることができない。こう外国語を勉強する何ですか、利点はですね、ちょっとした言葉でも意識がいくんですよね。例えば英語だったらですね、 You can do nothing apart from me。でも日本語で読むとですね、何もつ、もうそうだろうねと。でもゼロなんですよ。ゼロ。Nothing。ちょっとで、いや違う、Nothing なんです。全然できないんですよ。で、私たちできるって思ってる当たり前のことたくさんあるんですよね。ヤコブのこと責めらんないんですよ。ヤコブはこれが当たり前だったんですよ。能力のある人だったから。私たちも当たり前だと思っている、そこにちょうどなんかびっこにさせられるようなですね、経験をする。嫌ですよね。でもちょうどそれは外科手術に似ています。痛いんです。でも根本治療なんですですね。で、気持ちいい痛さと言ったらいいでしょうか。神様によってちょっと変ですけどもびっこにさせていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちにこのようにして 愛を注いでくださっていることを感謝いたします。主よ、イエス様が十字架につけられたのはまさに私たちの側には何も良いものがないということを示すためでした。ですからあなたが全てのことを行ってくださいました。それによって御霊の愛が私たちに注がれているとあなたは言われます。神様、イエス様の十字架を眺めつつ、私たちが何もできない存在なんだということを覚えて、ただただあなたにすがって生きる生活を送らせてください。そして勇気を持ってヤコブのようにあなたの前に正直に祈りを捧げることができますようにお導きください。そして自分に、ああこういう意地があったんだ、こういう頑固さがあったんだ、そしてあなたにそれを追っていただくことができるように導いてください。痛いですけども、あなたの恵みを私たちは願っています。あなたの祝福を私たちは願っています。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。